皆さん、こんにちは。武田邦彦です。実は私のブログは長らく、ポッドキャストっていうのかなとかですね、そういうふうにこう、音声だけを一応目的にしてやりました。しかし最近では YouTube も非常に普及しておりますし、まあ、画像をちょっとつけた方がわかりやすいと。例えば音声だけ聞く電話よりかですね、どうも Zoom の方が相手の気持ちもよくわかるということで、今日からですね、少し試しにですけども、映像で、ブログをやってみたいと。何しろ私のブログはもう20年ぐらいの歴史があってずっとやってますんでね、うまくいくかどうかわかりませんが、とにかくやろうと思います。今日は、武田邦彦の逆転講座の4番でですね、人はいつも錯覚してるというものを、まあ2つか3つぐらいちょっとやってみたいと思うんですね。これは私が物理のですね、割合と物理科学って言った方が正確なんですが、物理科学の基礎研究をずっとやってまいりまして、まあ、基礎研究をやると、まあ、人間が、なんちますか、謙虚になるというかですね、なぜ謙虚になるかっていうと、もう理論でがっちり検討するんですよ。これはこうなるな、A は B になるな、B は C になるなってものすごく検討して、よし、間違いないと。ところが、我々実験するんですね。実験とは何の目的で実験するかっていうと、その A が B になる、B が C になるというのが間違いかもしれないから、まあ、自然に正解を聞くわけですよ。まあ、小学生がね、ドリルやってからなんか答えをこう見るのと一緒なんですね。それが実験なんですね。だから実験というのは思う通りの結果が得られてもいいんだけど、思う通りの結果が得られないっていうのがまたいいわけですね。そこでこう進歩するわけです。あ、そうだったかってわかるわけですね。その意味で、まあ我々研究をされてない人で、まあ夫婦喧嘩の多い人なんかが多いんですけど、それからなんかこう思い込んでて、これが正しいと思い込んでて主張する激高型の人なんかも多いんですが、自分が正しいことが分かってると、そういうその意識が強いんですね。例えば夫婦喧嘩でも、妻の言うことは間違ってる。夫はなぜこんなことが分かんないのかっていうのもそれなんですね。じゃあなぜそれが起こるのかと。それが分かればですね、相当世の中は、こう、我々楽になるし、それから、まあ、第一、喧嘩がなくなりますね。僕はあんまり喧嘩しないんですけど、心の中からは喧嘩しないんですけども、それはなぜかって言いますと、いや、自分が、まあ、合ってるかな、間違ってるかなっていつも思うからなんです。それをちょっと具体的な例で示したいと思いますが、私得意のここに紫式部の後ろ姿がありますけどね。なんで紫式部っての出してきたかって、ま、紫式部って大体源氏物語書いたのは西暦1000年ですからね。今から1100年前なんですよ。まあ、1000年前って言ってもいいかな。1000年前ぐらいに、紫式部が源氏物語を書いた。まあ、あのくらい名著を書いたわけですから、まあ、才女ですよね。非常に頭のいい女性だと。まあ、この人を例にとりまして、千年前っていうのは僕らは何が正しいと思うか、思ってたかっていうのをちょっと説明しますとね。紫式部と私がタイムスリップして一緒になるとしま、一緒にこう行動できるとしますね。そして羽田空港がなんか行くんですよ。そしたら羽田空港から飛行機がバーッとボーイングがこう飛んでいくでしょ。それを紫式部に見せて、紫式部さん、あれ何だと思いますかとこう言うんですよね。問うわけです。そうすると紫式部はですね、見たことないから考えちゃいますよ。なんだろうな、なんか、でかいものが飛んでるのは鳥みたいだけど、あれは鳥じゃないなって言うんで、例えば私にね、あれは武田先生わかんないけども、天狗ですかというようなことを言うと思うんですね。つまり、紫式部はなぜ飛行機と言わないかっていうと、これ当たり前で、紫式部の時代に飛行機がないからなんですね。単にないからなんですよ。で、ということはどういうことかって、ここよく考えてほしいんですけども、人間っていうのは、自分の頭の中に入ってないものは思い浮かばないってことなんですよ。これ当たり前ですよね。頭の構造がそうなんですね。この頭の構造の欠陥については、まあ何かの機会にお話しますが、そういう頭をしてるんですよ。まあ人間が700万年前に誕生した時にそういう頭で参上しちゃったもんですから、もう今更どうにもならないんですね。つまり私たちが、こう、今の社会はこうだ。あれは飛行機だ。あれは潜水艦だと。で、これは家だとか、思うのはなんでそう思うかって言ったら全部自分の頭に入ってるんですよ。もちろんだから普段生活するときは頭に入ってるものしか僕らの周りにないので、したがって私たちはそれで別に十分大丈夫なんですけども、 実はその紫式部っていう時代に帰ったらですよ。そしたら、これはダメなんですよね。だから、結局我々は常に何をこう、そうだと思うか、カーテンだとか、机だとか、家だとか、自動車だと思うというのは、それが今の世の中にあるから、自分の頭の中に入ってるからなんですよ。そうするとね、これ紫式部は1000年前でしょ？だから1000年後に、今は我々が知らないものができてるじゃないですか。それが目の前に現れてもわからないってことなんですよ。で、1000年後はね、わかんないだろうって言って、これ夫婦もそうなんですね。夫婦も、奥さんは奥さんの人生を歩いてきますから、その過程でああいう人もいた、こういう人もいた、こういう考えもあったって育ってくる。ところが夫の方はまた全然違う。しかも男と女だから性質も違う。場合によっては年も10歳ぐらい違うってことになるとですね、それぞれの頭の中に入ってる情報がもともと違うんですよ。私と紫式部が、僕は飛行機といい、紫式部が天狗というようにですね、全然違うんです。同じものを見ても。これがね、まあ人間の錯覚の第一なんですよ。で、まあ、もしもこのブログがお役に立ったならばですね、これを見た人がです、あ、そうかと。それでまあ、全部思い返すのは大変ですが、なんかの時に自分と違う考えの人がいた場合ね、とか違う意見の人がいた場合、あれ？これは意見が違うのか、事実を見てる事実の種類とかそういうのが違うのか、これを考えてみなきゃいけないんですね。事実が違えば意見が必ず変わるんですよ。それはそうですよね。事実に基づいて意見を言いますから。だから、事実を知らなきゃいけないっていうことなんですけど、事実は必ずもしも同じじゃないんですよね。特に最近ではテレビとか、それから、そういうんでね、目で見ないんですよ。昔はね、隣近所は全部同じこと見てたんですけども、今は全然違うんですよ。若者はね、ネット見てたりね、それから仮想空間を見てたりするし、お年寄りはネットもあまり見ないで、テレビ見たりすればね、それはね、いや、最近の若いものはなんていうけど、あれ最近の若いものはじゃない時があるわけですよ。見てるものが違うから、もともと考えが違うっていうのは、いくらでもあるんですね。これが、まあ私なんか、物理とか物理科学やってきましてね、自分がどこから見てもこれだと思って実験したら、あ、違うじゃないかと思うんですよ。ところがね、それがまた面白いのは、違うってことがわかるでしょ、実験で。その実験をまた別の角度から見ると、あ、そうか、こういうことだったかってのがわかるんですね。それで人間とは一歩一歩進歩し、まあ、自分の意見ははっきりあるんだけども、人の意見もそうかもしれないなと思って見ることができるようになります。これがね、得しますとね、職場の人間関係なんてガラッと良くなりますよ。っていうのはね、職場の上司ってのはけしからんわけですよ、一般に。だけどあれは職場の上司が自分と違うのは、上司は情報が違うんですよ。まあ年齢が違ったりね、立場が違ったりする以上に、お客さんとかに行くお客さんの相手が違ったり、全部違いますから。だからもともと上司と自分が意見が合うということがおかしいし、同僚と合うっていう自信がむしろおかしいんですよ。これをですね、紫式部の話で少し感じていただければと思います。今日は、画像の第一回目ですからね、まあ、うまくはいきませんが、まあ、ご参考になっていただければと思います。それでは皆さん、さようなら。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。